皆さんこんにちは。 NSP 実局並びに日本再生戦略勉強会2022年6月の分を始めたいと思います。慌ただしくもですね、だんだんやっぱり世の中未来がどんどん見えてきました。悪い話も山のようにありますけども、これからは一人一人いい話をどんどん作っていかなきゃダメですね。もうダメなものはですね、まあ、アメリカを筆頭にですね、今本当になんか崩れてきましたね。はい、今日お話しますけど、見事に崩れてきました。だから待ってても多分何もいいこと始まらないと思いますよ。おそらくこれから2年から3年で大枠は決着がつくと思います。はい。ソビエトで言ったら91年のソビエト崩壊から93年ぐらいまで内戦が大体落ち着きますよね。あの2年間ぐらいのみたいなもんで。まあこれから 2、3年で本当決着ついちゃったもんですね。だからこの 2、3 年間どれだけ積極的に行動するかで、多分その先10年ぐらいの差はすぐつくんじゃないでしょうかね。結構そういうことって世の中そういう時期ってあるんですね。今そういう時期にもう入ってきたと思います。ですから、まあ、あのルール前からね、申し上げている通りですね、あのグレートコラボレーションの話してると思います。偉大なる共生社会ですね。やっぱあの方向だと思います。あの方向ですから、まあ、そこはぜひ、そういう時代の流れの中で自分が何をできるかを考えて行動してください。それからやっぱり4次元を超えるエネルギーですね。やっぱり時代を突破するときって新しいエネルギーを持ってこないとなかなか格好つかないことが多いんですね。なんか前へ突破できないことあります。今度はだから、まあ、5次元目以上のエネルギーですね。まあそういうふうに言って納得する方としない方いるんで、納得する方はわかると思います。その威力ってですね、皆さんもしみじみ感じてると思いますよね。はい。例えば私今ですね、結構小顔になったって言われるんですよね、これ。小顔になったんですよね、本当に驚くべきことに。で、コロナでね、まあ外食と外飲みが減っただけで、家内の食事食べてるだけで、本当に10キロ痩せたんですね。決して病気じゃないんです。外食と外飲みが減ってるだけで10キロ痩せたんです。でもこの小顔になったのはですね、例の CS60 なんですよ。西村先生の CS60 でですね、私もちょっとこう貸していただいてね、こう一生懸命やってるとですね、本当どんどん小顔になっていくんですね。いや、不思議ですね。本当に不思議でありましてですね。まあ、わかる人はわかるんですよ。もうとにかくね、もうこのエネルギーって猛烈なんで、CS60 だけじゃないんですね。もうたくさんありますから、この、今まで要するに説明のつかなかったいろんな現象ってですね、しかもそれ、もうみんなずっと検証してるから、害ないですよね。自然栽培もそうですよね、農業のね。害ないし、いいことがどんどん重なっていきますから、もうどんどんここはですね、分かってる方、前へ前へ進んでください。で、それ以外の方は、なんかちょっと自分の視野を広げてみてください。ここ視野広げて、使えるエネルギー広げないと、堂々巡りになっちゃいますから、ここ。もうなんか後ろ振り向く理由もないですよね。検討だ、検討だって204回岸田首相が言ったって言いますけども、まあ、守らせておくのはいいですよね、政府をね。変な奴に乗っ取られないように守らせておくのはいいと思いますよ。検討検討でね、居座ってりゃね、で、仕事になりますから。でもまあ、あそこから何も生まれるってことはないですね。悪党に乗っ取られるのが、まあ、防ぐってだけで、まあ、アメリカいろいろ行ってね、岸田もいられって言ってますが、別に行ってるだけでですね、まあなんか指示をして、取り決めするだけで何も動いてないでしょ。あれがポイントですよね。あれ守るのうまいって意味ですね。全部言う通り分かりました。その通りって実は何もしてないんだよね。何も動かないんだよね。あれ上手だよね、見てるとね。でもね、そういうのってですね、もう見ててもしょうがないから、自分でどんどんやってください、皆さん。はい。しみじみ思います。まず、ウクライナ戦争ですけども、やっと西側もウクライナの敗勢を伝え始めましたね。ですからもう、ロシアの非友好国はですね、引っ込みがつかなくなっちゃったんですよ。勝つって言ってましたのがね、負けてきましたから、引っ込みがつかなくなっちゃって、第二次大戦の時の大本営みたいになってきちゃったんですね、これ。で、なんかその、世界中がもう本当に慌ててるようにね、報道がありますがね、そんなことはないですよ。昔から言ってるようにですね、世界に196の国と地域があってね、 ロシアの非友好国、非友好地域はそのうち48しかないんですよ。世界の4分の3はロシアの友好国なんですって。だから、一国一票の原理で世界動いてるんですから、それはですね、世界はまあ当然だと思ってるんですよ。引っ込みつかないのは世界の4分の1の国の方なんですよ。だからその中に日本も入ってるわけ。昨日も、今日だ、あれ、どういうことですかね、多数紙読んでたら、日本は、ウクライナのアゾフを推薦してるって書いてありましたよ。アゾフってこれからそのドンバスで裁判になってどんどん死刑になる連中ですよね、これね。ネオナチは。どんどん死刑になっていく人たちじゃないですか。彼ら戦争犯罪人じゃないですか。ただの刑事被告人ですからね。いや、それ日本が推薦してるってロシア外務省言ってて、ロシアあんまそういう、今のロシアはソ連と違いますから、そういうのあんま嘘言わないですね。ちゃんと根拠ありますよね。なんかやっぱり引っ込みがつかなくなったんじゃないの、でですね、大枠はこういうことなんですよね。結局その、まあウクライナを欧米が支援してロシアと戦わせると。でもこれはですね、要するにまあ長い戦争に巻き込むことが目的なんですよね。キッシンジャーが今回出てきたじゃないですか、ダボス会議にね。で、ウクライナは、領土をロシアに割譲すべきだって言いましたでしょ。あれ前から要するに世界は二極で運営すべきだと言ってる人ですよね。プリマコフ学派で、そこにラブロフとそれからキッシンジャーがいるわけですよ。で、そうするとまあロシアはちゃんとラブロフいますよね。世界をアメリカ一極ではなくて米ロの二極で運営するというのが今起きてることの一番のポイントなんですよ。トランプ時代もそうだし、で、それから今まさに起きてるウクライナ紛争やグローバリストをね、追い出しちゃうのも、世界をアメリカ一極ではなくてロシア二極で運営するという、そういう大きな地球規模の戦略大転換の一連の動きなんですね。なぜそうしたかっていうと、アメリカ一極でやってたら世界が極めて危険になっちゃったからです。ネオコンの台頭を許して、グローバリストの台頭を許して、世界が自国に落っこちることを見たわけですよ。これはいかんと。だから世界を二極に戻すと。一極に戻すと、そのトップがデタラメ放題やっちゃって世界が地獄に落ちるから、二極に戻して、この二極は冷戦による対決ではなくて、相互の、まあ、約束による、その構想から平和への移行なんですね。冷戦は構想ですよね。だからちょっと好きあれば相手方の陣営崩してね、革命で崩して乗っ取るってことやったんだけど、それはしないと。まあ言ってみれば山口組と経済ヤクザの山口組と武道派ヤクザの稲川会がですね、ここで手打ちをすると。だから、稲川と山口の抗争はしないと。よって部下も抗争はやめいと。傘下の各組も抗争はやめろと。こういうふうに持ってってるわけですよ。はい。で、ずいぶん進んできたんだけども、もう経済はもう完全そうなりましたよね。しかし、そうなったともロシアのルーブルが立派に立ち上がってきたでしょ。ロシアのルーブルはゴールド建てであり、ガスリンクだし、来年からは、ルーブル仮想通貨の本格的な実験始まりますよね。で、西側のシステムを返さない金融システムをなんか今どんどん試験しますから、もう金融はね、まあ、はっきり言って二極になってんですよ、あれ。世界の4分の3の国はロシア友好国ですから、もう金融はだから二極になってるんですね。あとはだから、あれですよね。なんですよ。戦争の方ですよ。戦争屋ですよ。こっちはいるネオコンがいたわけよ。これはもう一極でなきゃ気にが済まんと。俺たちが世界を支配するんだっていう、気違いみたいな、こう、乗っ取ってるわけね。この最後の、まあ、大整理やってるわけですね。それで、ウクライナなんですけども、ウクライナはネオコンが取り付いたわけですね。2014年から。で、このネオコンのやり方っていうのはまだナチスのやり方なんだね。うん。あれがこう、まあ、下敷きになってて。で、一時はそれがそのソ連もそうでしたよね。で、それが金融に行ったわけですよ。金融世界支配。で、これ追い出されて、今だから、まあ、NATO だな。NATO にだからネオコンが取り付いてるわけですよ。アメリカだったら国務省とか国防総省は偉い冷静ですよね、最初からね。で、バイデンもあれ、本人の発言よく聞いてると、決して戦争好きじゃないよね、あれね。ネオコンじゃないやつね。あいつリベラルですよね。だから本物のバイデンはもう死んじゃったんだから、偽バイデンの方は結構リベラルだよな。 これ確かにサリバンとかいう補佐官いますよね。あの後ろにさ、ゾロゾロゾロとネオコンがくっついちゃってるわけですよ。もちろん国防総省や国務省の中にもいますわな。で、まあ大体変なクソジジイクソババアがいるわけですよ。ネオコンって。一番後ろはさ、変なクソジジイとクソババアがいるのよ、これ。ね、そこまで全部さ、引きずり出して、整理しなきゃダメなんですね。クソジジイの方にソロスボールでしょ。ね。で、これを引きずり出して、全部、淘汰すればいいわけですよ。もうだからね、このネオコンの問題はね、アメリカの問題なんですよ。アメリカに一番作っちゃってんだから。ここを首取ればですね、それはイギリスだってロシアなんて、イギリスだって EU だって、それはもう、あっという間に終わりですよ。ね。で、そうすると、この、あれ、キッシンジャーは2極にすると言ったわけで、で、ついてはその問題はウクライナだったわけですね。ウクライナに2014年からネオコンがですね、まあ自分たちの国作っちゃったわけですよ。ネオコン帝国をね。で、そこで、まあ世界をのですね、まあ言ってみれば、不安定化させる拠点にしてたわけですね。シリアも昔そうだったけども、シリアは追い出されてたでしょ。で、だから、まあウクライナに残ったわけですよ。で、これをとにかく、まあ、ひっくり返さないといかんということで、まあ、ロシアが動き出しましたね、プーチンが。で、プーチンはだから、まず、身内の粛清から始めるわけですよ。オリガルヒを一斉にこう、まあ言ってみれば、粛清したわけね。だから、関連する議員なんかも、十分粛清されたわけですよ。あまり報道されてる様子もありませんけども、やっぱり、たくさん死んでるもんね。随分死にましたよね、これ。2月24日からだっけ？で、いなくなったりとかですね、結構ありますよね。要するに、ロシアの場合はもう有無を言わせずですね、変なネオコンみたいなやつ、アメリカとつるんでるやつ、それから金ででたらめやってるやつ、こういうやつらですね、片っ端から物理的に排除しちゃったわけですよ。あれがすごいですよね。で、そうすると今度、まあアメリカ側として、アメリカのネオコンとしてはですね、ウクライナを使って、要するに、ずっとロシアの脇腹をつついて、ずっと戦争状態を続けて、テロ戦争ね、永遠に続くテロ戦争、アフガニスタンを拠点にしたやつ、あれがトランプに終わりにさせられちゃったから、今度はウクライナを拠点に永遠に続く対ロ戦争を始めると。で、ついてはですね、中国もなんか一味になってるからね、ロシアと一味だということで、日本に台湾で支援させて、日本も第二戦線に開くと。台湾をきっかけに日本を第二戦線にこう持ち込ませようと。それから場合によってはね、インドもとか中東もいろいろ考えてたわけだけども、なかなか第二戦線の方はですね、うまくいかないと。で、まあじゃあウクライナからですね、ロシアに対してね、謀略仕掛けて戦争やろうとした矢先にロシアが反撃してきて、で、ウクライナ特別作戦始まったわけですね。で、やってみたら、ウクライナ側にしているのはとんでもない話だと。とんでもないってのはロシアに全く勝てる見込みがないと。で、早々にもう和解しようと言い出したわけですよ。それがトルコのイスタンブールで開かれた和平会談ですね。あの時はだからイスラエルもですね、もうウクライナに引っ越すかと話あったわけですよ。イスラエルにはウクライナから来たユダヤ人たくさんいますからね。そうするとまあ、イスラエルもあそこ引っ越すとですね、まあ、格好はつくというような話もありましたけども、結局そうやって、ウクライナをロシアの言うなりに分割する、ロシアの言う通り非武装化するかとか、ネオナチ追い出すって言ったら、要するにウクライナからネオコンが追い出されるという形になったわけですよ。ネオコンが2014年からウクライナを乗っ取って世界の悪の拠点にしていると。でもロシアの特別作戦の結果、ウクライナのネオコンを追い出して国をリセットすることになる。こういう結論になるわけですね。ほら、嫌なわけですよ。せっかく自分たちのね、悪の拠点にしたんだから。で、彼らのやり方は、以降、はっきりしてるわけですね。一人でも多くウクライナ人の犠牲者を出させて、これをホロコーストと同じように世界に宣伝して、だからウクライナを守れ、それを支援するアメリカを守れという、こういう戦略に転じたわけですよ。だから、戦闘訓練も受けてないようなね、ウクライナ人をどんどん徴兵して、どんどん前線に送って、いわゆる、大砲の餌にすると。要するに、指揮官は、その前線に連れてって、彼らを放置して帰っちゃうわけですよ。で、そこで鉄砲を持たせて、で、当然分かりますからね。温度の違いでも分かるし、なんか一発弾じゃすぐ分かるでしょ。どんどん殺されるわけですよ。で、さらにその、民家の中にも入れとくわけですよ。 民家の中から弾を撃たせると。で、そこも爆撃されますから、要するに、ロシア人がいかにひどくウクライナ人を虐殺したかということを、どんどんどんどんやらせて、それを、要するに、実績にして、だから人間の盾ですね。それで、ウクライナを守るために世界は団結せよと。ナチスドイツによるホロコーストと同じなんだと。犠牲になったユダヤ人を見よと。これをね、二度と防ぐために、ナチスドイツは徹底排除されたんだから、同じようにロシアも徹底排除しようと。したがって、そのロシアを守る国は全部敵であると。ロシアを倒すためにはですね、長い長い戦いがいるんだと。ウクライナ紛争だってなかなか終わらないんだと。永遠の戦争なんだ。ということで、まあ、商売続けようとしたわけですよ。ところがですね、ロシアの方が1枚も2枚も上手で、まず経済については、新しいルーブル立ち上げてね、西側の通貨が後ろに入らないルーブルを立ち上げて、まあ、経済はもう完全に二極になったわけですよ。そしたら今度戦争の方はですね、やっぱ圧倒的に強いわけですよ。チェチェン軍が出てきてね、都市の制圧とかアゾフスタルの制圧はチェチェン軍が出てきて、で、追い散らしちゃってるわけですよ。ね、だからもうこれでほぼ形勢決まった感じですよね。だからこうなってくると、もうやっぱり、ウクライナに勝ち目ないわけですよ。で、勝ち目なくて東部に立てこもったと。そしたらここですね、要するに、まあ、さっき言った作戦をね、できるだけ多くのウクライナ人の犠牲者を出させて、これをですね、世界に宣伝して、そしてウクライナを悲劇の主人公にして、ホロコーストの犠牲者にして、ロシアを悪いって言って、世界を動かそうと。こういうふうにやってきたわけですけども、ウクライナが耐えきれなくなったわけですよ。当然ですよね、耐えきれなくなってきて、でゼレンスキーを倒せと。いうのが出てきてるんですね。数日前からですよね。で、軍の大将ですね。あの人が、あれは確かタイムに選ばれた今年の100人の一人じゃないですか。あの人がですね、出てきて、ウクライナ軍に退却しろと言ったわけですね。もう要するに東部のウクライナ軍は死ぬだけだから退却しろと言ったわけですよね。非常に重要なことですよね。で、もうとにかく、このままですね、アメリカのネオコンの言いなりになって国がなくなるのは叶わないと。いうことじゃないですか。立派なもんですよ。で、今なんかこれはね、ロシアの方の情報ですよね。もうとにかく、ゼレンスキーは完全にはしごさされてて、で、彼についてくのはもう、軍はいないんだと。でもしかし、ネオコンがですね、ゼレンスキーを押し立ててやろうとしてますから、まあ、動かなくなりましたね。したがって、まあ、ウクライナの中の上層部は、まあ自分のことだけ考えてね、財産強奪して自分の高飛びだけ考えてると。まあそんなもんでしょう。負け戦って大体そうだよね。で、あとはだから、そのアメリカがとにかくネオコンを倒さなきゃダメなんだよ。とにかく、今回の悪の拠点はキエフではなくて、ワシントン DC なんですよ。だからトランプ出てこなきゃダメなのよ。国務省も国防総省も、まあ、冷静ですから、サリバンっていうさ、補佐官いますよね。細身の。あれがですね、あれ強硬派なんで、あの後ろにネオコンがゾロゾロくっついてるわけよ。もちろんネオコンの一部は国務省、国防総省を見るし、一番奥の院はさ、変なクソじじいと変なクソババアがいるわけですよ。ね、クソババアって誰かわかるでしょ皆さんね。いるわけよ。これを全部追い出さなきゃダメなんですよ、はっきり言って。トランプの仕事ですよ。プーチンがここまでやったんだから、トランプ早くですね、アメリカのネオコンを追い出さなきゃダメですよ、これ。そうすると全部終わるわけだ。あれ全部追い出しちゃったら当然日本からも消えるし、ヨーロッパからも消えるしね。で、そうすると私ですね、ちょうどタイミングとしてはね、追い出しのタイミングがロシアの刑事裁判の頃じゃないかと思うんですよ。ロシアはもう発表してますよね。この夏ぐらいから、まあ刑事裁判がはっきり始まると、これ戦犯裁判じゃなくて刑事裁判ですね。2014年以降の、まあ残虐行為に対する裁判で、これは、ロシア政府がやったら他国への干渉だけど、ロシア政府じゃないんですよ。ドンバスの、ドネツク共和国とルハンスク共和国がやるわけですよ。で、それをロシアが支援する形になりますね。だから、要するに、ウクライナの中に、ウクライナ政府と、それから、ドンバス、ルガンスク共和国と、ドネツク共和国の3つが今あるわけですよ。で、このドネツク共和国とルハンスク共和国は、ロシアが、承認してますから、で、この、ロシアが承認してるってことは、ロシア148カ国、友好国がありますから、196のうち48以外がロシア支援してますから、国際裁判にできるわけですよ。要するに、 ね、今までのウクライナ領、2014年からのウクライナでありましたら、まさにウクライナ領にあった、ドネツク共和国、ルハンスク共和国で、そのウクライナ人を裁く刑事裁判を始めると。で、ロシアが支援して、これを国際裁判にするということなんですよ。で、この刑事裁判は、だからその残虐行為だから、それはもう最高刑死刑ですね。ルハンスクとドネツク共和国の最高刑死刑だから、それはもうネオン、アゾフなんてみんな死刑ですよね、これね。で、それだけじゃなくて、ルハンスクの誰か言ってたのは、ポロシェンコとゼレンスキーも裁くと言ってるわけですよ。ポロシェンコとゼレンスキーも裁くと。まあ、欠席裁判かもしれませんけどね。裁くと。ポロシェンコはなんかもう出国しましたよね。3回目の出国が成功して、確かポーランドに出国しましたね、ポロシェンコ。今回ね。まあ、どこに行ったか知りませんけども。まあ、とにかく、だから、ポロシェンコがいなくなったと、だからゼレンスキーも殺されるんじゃないかとよく言われてますよね。はい。まあ、あれも最初から何人かいるように見えますけども。で、これをですね、まあ、とにかく、やっつけなきゃいけないんで、で、その時に、ネオナチだけじゃなくて、外国人の傭兵、まあ、これは将校なんかも含めてね、それから生物兵器開発、これはだから、アメリカ民主党が真ん中いるわけね。アメリカ民主党がいて、軍がいて、製薬会社がいて、あといろんな人たちが関与してるわけですよ。アメリカ CDC、アメリカの役所も入ってますよね。この CDC の支部が、アジアの支部がなんか日本にできるとかね、東京にできるとか、ふざけたこと言ってるやつがいるんですけどもね。まあでもこれが全部暴かれるわけですね。世界は一国一票でありますから、世界の4分の3の国がロシア、友好国でありますから、まあこれは世界はっきりすると。で、これで結局トランプ側がアメリカのネオコンをやっつけると手打ちになるわけですよ。別にロシアはアメリカを滅ぼそうと言ってるわけじゃないですからね。で、アメリカ大陸は攻め込んでいこうと言ってるわけじゃないんで、手打ちになるわけですよ。で、手打ちをしてアメリカとロシアでそれぞれネオコンとかグローバリストとか、国有財産強奪のオリガルヒを退治して追い出した後は手打ちになって、当然日本もヨーロッパも手打ちに入って、で決着すると、こういう流れですよね。だからその言ってみれば人々の、常識が大きく変わるのがこのロシアの、ロシア主導のね、ドンバスで行われます刑事裁判で、まあこれ皆さん固唾を飲んで見守ってると。で、一般のウクライナ軍の徴兵兵士は残虐行為をしていなければ、まあ、そのまま、解放されて、帰ると、いうふうに言われております、今ね。要するに、捕虜として扱って、戦争終わったから普通に帰宅できるというふうに今言われております。まあ、それが今回の刑事裁判で。で、あとは、どうでしょうかね、一番はオデッサですね。オデッサ、力押しで取りに行くかどうかですね、ロシアが。結局、ウクライナ分割論って今出てますよね。ウクライナの西をポーランドに渡そうと。で、ポーランドバカだから喜んでですね、いただきたいって言ってきたわけね。ほんとバカな国ですね。ウクライナはバカだけど、ポーランドってもっとバカだよね。ウクライナ西部をいただけるんならこんなありがたいことはないと。大統領自ら言っちゃって、あれ軍の前で最初言いましたよね。軍の演習だか、軍のなんか式典かなんかで、なんか大統領が自ら言いましたよね。ウクライナ西部が俺んとこ、ポーランドのものになるみたいなこと言ったじゃないですか。またこんなこと言っとってと。何百年か前、あそこ、ポーランド領でしたからね。ガリチアはね、何百年前からポーランド領だったんで、こんなことまで言い出したと思ったら本気らしいと。そうすると結局こうネオコンとしてみればね、ウクライナはもうとにかく死に耐えると。もうすぐ死に耐えるから、今度はポーランド人を言ってみれば生贄にするわけですよ。ね、長い戦争をするためにはもうウクライナ人は死に耐えちゃうから、ポーランド人を生贄にすると。そのためにロシアは西に出てくる、西に出てくるから、その正面にポーランド人を置いて、後ろからアメリカが武器を渡して軍事訓練してロシアと戦わせる。そしてポーランド人をどんどん殺させるわけですね。それでポーランド人も殺されたと、ね、それ見るとヨーロッパ震え上がりますよ。いや、ウクライナ人が殺されてポーランド人が殺されたと。今度、俺たちが殺されるんじゃないかと、震え上がりますよ。特に東ヨーロッパは。そうすると、みんなアメリカに言うこと聞くようになると。ね、ロシアが一番悪い国だろ。ロシアから守るためにね、ロシアから身を守るためにね、俺のところの武器を買えと。俺のところに言った通りしろと。 俺はロシアの、アメリカのネオコンの言いなりになるから、それを狙ってやってるわけですよ。しかし、なんかプーチンの話よく聞いてると、もうそういうことをやる勢力は、なおち、ヨーロッパ、東ヨーロッパでは排除されてるようですよね。そういうことをやる勢力はね。はい。だから、で、しかもフランス、ドイツは明らかにあれ最初からロシアと和解する気持ちですよね。最初からフランス、ドイツは特別作戦始まる前から、なんかロシアとしっかり握ってる感じがしましたね。北欧も黙りこくってますね。特にスウェーデンですよ。後ろイギリスがくっついちゃってさ、まあ、とにかく派手にね、ロシアと対峙するような形勢がありましたけども、静まり返ってるんでしょ。私は実はね、そういうアメリカのネオコンのシナリオに全くヨーロッパ乗ってないんじゃないかと思うんですよ。頭がおかしくなったポーランドのね、大統領が騒いでるだけで、実は乗っかってないんじゃないかと思うんですよ。はい。まあ、ポーランドにしてみるとですね、ウクライナからの難民が今200万人いて、200万人がポーランドに定住したいと言ってるらしいんですね。そうすると、まあ、ポーランド、大変なことになるから、まあ、その200万人をウクライナ西部にね、住まわせた方が、それはありがたい、そうだねと、吹っ飛んじゃうよね。で、だから、ヨーロッパ国内にも、たくさん、ウクライナ難民来てますよね。だから、680万人ですか？確か出ましたよね、国外に。そのうち150万人ぐらいがロシア行ってて、あとはみんな西ヨーロッパ来てるんで、この人たちをウクライナ西部にね、戻すと、いうの一番賢明な方法ですよね。はい。だから、まあ、東部の方はね、ロシアの影響下になりますから、それはやっぱりちょっとね、ロシア気に入らない、困るって人たちもいますから、そう簡単に何もできないんでしょうけども、まあ、西側をですね、まあ、国際管理にとりあえずしといてですね、だそこはウクライナ人は、まあ、そこら戻って平和に暮らせますよとすればですね、戻れますね。だからこれ、ネオコン排除すればいいわけですよ。アメリカはネオコン排除すれば、NATO も吹っ飛ぶし、ヨーロッパはネオコンも吹っ飛ぶし、日本のネオコンも吹っ飛ぶから、まあそうすると落ち着くわけで、いや、これはもうトランプの出番以外何もでもないですね。トランプ出てこなかったら最後のところ決着がつかないわけですよ。まあ出てくるんでしょう。まあ出てくる、いろんな形でやるでしょうからね。何も大統領だ、俺が大統領だって言わなくたってね、いろんな方法あるでしょうから。で、だからこの、まあそんな感じで、ウクライナの分割論っていうのは、ネオコンがなんか仕掛けてる変な罠なんだよね。でもなんか面白いのは、ポロシェンコですよね。ベラルーシのね。あの人もなんか、ウクライナに興味持ってる感じだよね、明らかに。最初から興味持ってましたよね。要するにほら、戦国時代の話と同じでさ、鎌倉時代なんかも同じでね。鎌倉、室町、戦国と同じで、武将っていうものはさ、戦でね、論功交渉を狙ってるわけだよ。戦で活躍すると、領地が増えるわけでしょ？明らかにポロシェンコそれだと思うんだよね。俺も特別作戦参加させてくれと。そしたらウクライナの北の方はね、ほら、ベラルーシ領になるという感じでしょ？まあ、ポロシェンコはしかしね、まあ、プーチンとは兄弟分みたいな人ですからね。まあ、なんか、プーチンは抑えてますよね、ポロシェンコのことをね。でもやっぱあれは、武将の心境なんじゃないの？せっかくのチャンスなんだし、ポーランドもね、西から出てくるってんなら、いや、うちもですね、北から出てってね、それなりの分け前を、このピザのスライスもね、少しうちもいただきたいということなんじゃないかと思うんですけども、まあそんなことで始めちゃうと大混乱になっちゃうんで、まあロシアはあまりそれ許してる様子も今のところ見えませんですね。まあ、そんな感じで、まああとは、アメリカのネオコンを排除すると、だからウイルスのこともそうだね。サル痘がそうだよね。サル痘はあれ、ナイジェリアにあるアメリカの生物学研究所かな、研究してたんですってね。ロシアが言ってますよね。あれ見たことかと。で、またサル痘のなんかほら、ワクチン打て打てって言ってんじゃないですか、CDC がね、アメリカの。同じことなわけですよ。悪い奴らだね。だからもうね、アメリカがね、トランプがしっかりですね、これ、ネオコンね、ぶっ飛ばしてくれないとね、終わらないわけですよ、あの連中ね。まあもうアメリカのネオコンも変なクソジジイクソババアもですね、数は少なくなったと思うんですね。はい。だからまあ、そんなにね、威力あるとも思えないんですけどもね。まあとにかく、心象膨大にメディアが書き立ってやってますから、まあね、これちょっと整理してもらえば困りますね。でもやっぱりね、ここでもう一つね、言えることは、アメリカ軍の武器と、アメリカの傭兵がロシアに大敗したってことは大きな衝撃ですよね、これね。結局、うちはどんなすごい武器持ってんだって言ったらですね、双方核兵器持ってますよね。 ロシアツァリボンバーとか持ってますんで、それ以上の武器があるって話この間聞きましたけどね。でもまあ、なんて言いますかね、性能としてものすごい武器持ってるっていうことと、それ使えることって全然違うんですよね。例えば、ロマノフ王朝ありますね。ロシアのね。あれが崩壊した時ですね。実はロマノフ王朝ね、大量の金塊が残されていたんですよ。金が大量に残ってんのに、ロマノフ王朝は崩壊して、で、王族はみんな殺されたんだよね。いや、だからね、武器が大量に残ってたって、金が大量に残ってたって、国は潰れるときは潰れんですよ。戦争を負けるときは負けんだよ。金が尽きて、武器が尽きて、国が潰れ、戦争をやめるとは必ずしも限らないんですって。だから、武器いくら持ってるとか言ったって、それを使う政治力ですよ。これがなかったら意味がない。だから武器を使ってね、相手を倒したときに、それによる戦術的な勝ち、戦術的に勝ったということが戦争の勝ちにつながらなければ、逆に戦争犯罪だということで大変な指導を受けてナチスドイツみたいになるわけですよ。だからそんな戦術的なね、勝利をやったら、むしろ自分とこの戦争の勝利が吹っ飛ぶってことが多いわけよ。核兵器でしょ、人間の盾を使った攻撃でしょ、化学兵器でしょ、それから生物兵器でしょ。こういうものはですね、そんなもので戦術的な勝利を収めれば収めるほど世界が悪い国だと言って戦争は負けるんですって。ですからね、武器は立派な武器たくさん持ってるとか言ったってさ、で使えないんですから。要するにアメリカがそういう武器をウクライナに送って戦術的に勝利することは世界許さないっていうことなわけですよ。ここにもアメリカの戦争の負けがはっきりしてるわけですよ。アメリカ軍が自ら出てって戦うなら別なんですよ。人に渡してさ、ねえ、要するにその武器使えば今度その武器使った人は殺されるわけでしょ。人の命を、まあ、ウクライナ人の命を使って自分の金儲けをするってのはアメリカの武器のさ、ねえ、供与なんだから、そんなものはですね、世界許しませんでしたね。当然のことながら。それと同時に、今送ってる武器も歯が立たないんだよね、ロシアにね。ロシアもだからもっとすごい武器いろいろ持ってますよね。だからロシアの、まあ、言ってみれば強硬派、チェキストたちが怒るのそこだよね。プーチンは一体何をやってんだと。何をウクライナごときで手こずっとんだと。一気に片付けろって前から怒ってんじゃないですか。最近は少し静かになったのかな。大体プーチンの意図みんな分かってきてね。チェキストたちもね。だからもっとすごいもの持ってるわけですよ。でも出さないわけ、あんなすごいものはね。要するに、まあロシアだって、特別作戦と言いながら実際に戦争ですから、この戦争終わった時のね、戦術的勝利が戦争の勝利につながらなければ、全く何の意味もないし、まあとんでもない歴史の汚点になるだけですよね。で、これをだからまあちゃんと確保するために、まあ、しかるべき武器しか使わないように今してるってことだと思うんですね、あれ。だから結局世界の196の国と地域のうち、ロシアの非友好国ってのは48カ国だから、この48カ国は何言ったって、箸の上げ下ろしがロシアのこと気に入らないんだから、彼らは一切合意することないですね。反対に、だから世界の4分の3の国が合意してくれるようにやってるんだと思うんですね。世界は一国一票ですから、世界の4分の3の国が合意してくれる範囲でしか、あれ特別作戦やってないんだと思うんですね。特に中国とかインドとかね、ブラジルとか、あと南アフリカも支持してますよね。あとイスラエルがなんかねぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅ言ってんだよ。政府はロシア支持って言ってんだけど、下の方がウクライナ支持でしょう。あれがだから一番危ないところにいるんだけども、まあ、ドバイもあれウクライナ支持してますよね。それからドバイもロシア支持してますね。それからカザフスタンも制裁参加しないってはっきりこの間言いました、政府がね。まあだからあれもなんか変なの抑え込んだんだろ、アメリカとつるんでるの抑え込んだと思うんですね。まあそんなことで、ロシア側の方はまあ準備をしてやっておると。でもこう見ると、要するにアメリカの武器も役立たないってことだな。しかもこれで手打ちになると。ネオコンを追い出して米ロで手打ちしようってことは、その武器はやめなきゃいけないね。だからこれはトランプとプーチンが前に首脳会談やって、ロシアとアメリカで武器管理をしようということで合意しましたよね。まさにその、あれですわ。キシンジャーの言う通り、世界を2極で運営して構想をやめようっていう、そこですよね。で、あの時にキシンジャーは中国も入れてほしいって言ったんだよね。3極にしようと。ところが中国はグズグズなんですよ。ダメなんですよ。だから中国は ロシアが面倒を見るということですね。わかりやすく言えばね、もうアメリカとロシアは中国と、アメリカと中国が切れたんだから、まあ中国はロシアが面倒を見ると、共産党はどうなるかわからないけども、まあどうもならんけども、中国全体は、まあロシアが面倒を見るということなんだと思いますね。だからまあこれで決着ついたんで、まあアメリカの武器とか武器屋とか商売なくなるよね、これでね。第三国にいろいろ売ってんだけど、そらあんたあの戦争どっちが勝ったんだと。アメリカの武器とロシアの武器どっちが勝ったんだって話になりますもんね。まあ、買う人いないわね。アメリカの武器なんか安く中古品で流れ出すんじゃないの？それから傭兵だよね。あれは、だから特に近年だとあのアフガン戦争以降ですね。アフガン戦争以降傭兵がですね、どんどん出ていったわけですね。で、これがですね、まあ最後全部あそこにウクライナに集結したわけですね。まあ一時はね、イシスなんかがね、華々しい頃は中東でだいぶ悪いことやってましたが、まああそこも大体整理されて、傭兵は、西側の傭兵はウクライナに集結したわけですよ。で、これがロシアに大敗を喫したわけですね。もう傭兵が出てきて勝てる状況じゃないんですね。時代が変わってたわけですね。はい。傭兵のゲリラ戦でね、勝てるような状況じゃ全くないわけです。ロシア相手にするとね。ですから、まあ傭兵の時代も終わりですわ。と、傭兵を繰り出す会社があるでしょ。軍の会社がね、どうもなりません。それから、やっぱりロジスティックの会社ありますよね。アメリカのね、ヨーロッパにも軍のロジスティックの会社、物流の会社ね。あれも、だから、これはロシア、失礼、ウクライナにね、武器だなんて持ってって、ロシアに、徹底的に爆撃されちゃって、戦略爆撃されちゃってね。結局だからアメリカがなんか高性能の武器を届けるとか、ドイツが高性能の武器を届けるとか言ったって、前線に行かないわけですよ。なのでウクライナ領に入ってすぐですね、ロシアを吹き飛ばしちゃうわけですよ。だから武器捨て場にしかならない。弾捨て場にしかなってないわけですね、ああいうものね。だからまあ、そういうふうにことを考えるとですね、もうアメリカの武器と傭兵がロシアに大敗したということは、この勝負、そらアメリカは勝ち目なしですよ、もう。だから、一番いいのは、もう大敗しまったんだから、第二次世界大戦の時の日本と同じで、早く戦争終わりにして、国力温存して、戦わないという前提で、ロシアとは戦わないという前提で、ロシアとなんとか約束を結んで、ね、アメリカも、まあ自分の生きる道を確保すると。これが一番建設的な方法ですよ。そのためには、どういうかネオコンを排除すると。ね、まともな奴はアメリカもいる、たくさんいますから、というかネオコンを排除すると。グローバリストはもう大体排除したと。ね、それから金融ももう決着がついてると。で、あとはだから、戦争屋のネオコンだよ。軍需産業はもうこれで、この戦争の結果で決着でしょ。であとネオコンの連中だな。変なジジイ、変なクソババア含めて、このネオコンを排除すれば、まあ大体終わりなんじゃないですか。あとはだから、ロシアの刑事裁判で全部証拠出されますから。ね、薬屋だとかですね、変な国防総省のね、生物兵器やった連中とか、あと世界にそれがまだ散らばってるんでしょ？全部資料出てきますから、これはロシアの刑事裁判と、あとトランプがね、在任中に、あれ、機密全部解除すると言ってましたから、多分解除されてるんですね。だからそんなもん内部告発で出してきたって刑事事件にならないんで、機密漏洩になりませんからね、機密解除されてれば。機密解除されてるってことを知らせてないだけでね、バイデン側は。何らかの方向でそれを表に出しちゃったら、別にそれで OK ですから、まあ大体これで真ん中さえ排除すれば決着つくんじゃないかと思うんですね。はい。従ってですね、このウクライナ戦争は、ロシアの非友好国の自戒がどんどん進むっていうことだと思います。結局のところ、まあそのネオコンが排除されたと、最後にね、いろんなものが排除されて、最後にアメリカのネオコンと世界のその元締めが排除されたっていうことが、結局今までのシステムが崩壊するっていうことで、国民についてた嘘が全部バレるっていうことで、まあ終わりですね。それは言っちゃおしまいよって話になりますよね。だから今はだから本当なんかその、まあ、情報戦ですよね、最後はね。本当のことがバレたら、まあ大体終わりということなんじゃないですか。で、このロシア非友好国の自戒ってことになりますと、その次を考えておかなきゃダメなんでね。まあ考えてる国、考えてない国が、まあありますね。まあ岸田も検討はするんじゃないですか。岸田首相もですね、 アメリカが公開した場合どうするか検討すると204回検討って言ったそうでありますから、国会でね。だから205個目はですね、アメリカがおかしくなったらどうしますか、もう検討しますと。で、内閣支持率は高く安定と、大変結構なことになりますと、私は思うんですけどね。まあ、そんなことで、今月は、まあ、ロシアがね、6月は、まあ、東部を、まあ、落とすでしょうし、その後だから、オデッサ総攻撃が起きるかどうかだね。オデッサ総攻撃って本当に武力で正面衝突した場合はですね、あそこは後ろがモルドバと、それからあれですよ、ルーマニアだから、あら、出てくるかもしれないね。自暴自棄になってね、非常に危ないんじゃないかと思うんですけどもね。スネークアイランドも結局今ロシアを抑えてますよね。あそこをウクライナが奪取する試みは何回かって全部失敗ですもんね。まあもう勝ち目ないと思うんだけども、勝ち目ないからやらないとは限らなくて、何度も言いますけど、ネオコンを早く根絶やしにしないとダメなんで、まあトランプの出番だと思いますよ。さあ、それで世界のことでございますが、物価なんですけども、まあインフレが今世界の大きな問題でありますね。インフレはしかしですね、ピーク打ったんではないかという見方が今出てきてるんですね。これは正しいんじゃないかと思われるんですね。はい。その今のこの物価情勢を見るとですね、2つ要因がありましてね、1つが物の値段の上昇、もう1つが賃金の上昇ですね。物の値段の上昇の方はですね、やっぱりサプライチェーンがですね、壊れちゃったことによる上昇が大きいんですね。コロナで壊れた、それからウクライナ戦争で壊れたと、まあ、その中で壊れた中には制裁も入りますよね。まあそういうなんか、物流の滞り、生産の滞りが原因で、物の値段が上がってる分ってのは結構ありますね。で、一方、その賃金の上昇の方は、これは特に、まあ、コロナで働く人たちの価値観が変わって、今までみたいに皆さん精力的に働かなくなったんだと。そのため、構造的に、労働力が足りなくなったんだという話ですね。この二つの要因で、物価が今までこうずっと上がってきたわけでありますね。で、物の値段の方行くと、まあ、はっきり言って、トランプがですね、アメリカのネオコンを排除してくれればですよ、あっという間に和解すると思いますよ。ロシアと欧米はあっという間に和解して、手打ちして、ここ境にして、お互い平和共存していこうとなると思いますよ。まあ特にね、刑事裁判で、ロシア側の刑事裁判で全部出てくればね、加速すると思うんですね。そうするとですね、まあコロナもピーク過ぎて、で、サル痘とか言ってても、まあそんな大きく広がってませんから、まあ、スピードは問題だけども、これ以上の供給網の断絶っていうのは、まあ、ギリギリ避けられる可能性は大きいですよね。で、小麦もなんか今年は結構取れそうだった話で、大豆もそうですね、値段下がったじゃないですか。やっぱりなんかその悲観論の時は全部悲観的な話が重なるんですけども、よく見てみると、いろいろ逃げ道あるもんでね。で、これでロシアがですね、まあ和解した後はエネルギーと食料で世界の救援に出るってはっきり言ってますよね。だから、まあ和解ができればね、ロシアは食料とそれからエネルギーをどんどん出すと言ってますから、まあこの夏に決着すればですね、まあこの秋冬は大丈夫ですよ。ロシアのものが出てくるからね、燃料だって食料だって、やれやれだと。で、スリランカもですね、結局西側から借りた借金返さなくて、中国から借りた借金返さなくて、で、デフォルトしまして、今、油がなくて偉いことになってますが、まあ、ロシア、油出すって言ってますよね、スリランカにはね。まあ、だから、その食料やエネルギー足りないところは、ロシアが出すわけですよ。なんて言いますかね、いいか悪いかではなくて、コロナのワクチンありましたね。コロナのワクチンは、結構、途上国は、新興国は、ロシア製と中国製のワクチンが広がってたんですね。まあそのワクチンの中身とか、ワクチンがいい悪いって話してんじゃなくて、結局そのコロナの対策っていうのは世界中のことでありましたから、西側だけでは全然間に合わなかったんですね。で、西側がその援助できた国よりも、国の数で言ったらロシアだとか中国の方が多かったんじゃないですか。隅々まで結構出してますよね。で、まあそのワクチンをどれだけ打ったか、どんで効果あったかは全然別ですけども、やっぱりこのコロナの蔓延っていうのはですね、国際援助における 中国とロシアの役割大きいんだってことがはっきり分かった瞬間でもあったんですね。そうなってきますとですね、これから先、まあ言ってみれば世界で様々なね、供給危機が起きた時に、やっぱさっきも言ったようにロシアとアメリカ平和共存しますから、やっぱそのロシアの貢献というのはすごく大事になってきますよね。はい。そうなってくると、物とか物の値段の上昇は、まあ、ピークかなっていうのは妥当な判断だと思うんですよ。こっから先また中東でね、いよいよ最後のすごい戦争になっちまって、油田とかガス田がね、片っ端から破壊されたりしたら、これは話別ですけども、今んとこそんな雰囲気はないんですよね。今んとこそんな雰囲気ないから、まあ、物の値段がピーク打ったかっていうのは、まあ、妥当じゃないでしょうかね。で、もう一つはやっぱり賃金なんですけども、例えばアメリカでですね、アマゾンがね、借りていた倉庫が余ってきちゃって、また貸しを始めたって話ありますよね。で、やっぱり、その、景気は鈍ってきていて、で、倉庫ってのはね、人がいないと動きませんから、倉庫をまた貸しするってことは、その分人もいらないってことですから、やっぱり人手不足もピークを打った可能性ありますよね。こちらの方はだから不景気で本当に職場が減ってきたってことだと思うんですね。不景気で職場が減ってきて、まあコロナ明けの倒産とかコロナ明けの廃業とか多いでしょうから、まあそういうのが増えてきてるんじゃないかと思うんですね。日本もそうですよね。結構だから最近倒産とか解散とか大きな人員削減とかありまして、で、この後は、あれですね、まあ、今年まだコロナやってますからね、まだちょっと動けないところあるかもしれませんが、来年になったらもう完全終わりでしょう。そうすると、まあ、今まで先送りしたものも、まあ、来年に整理するとか、あるいは、あれですね、コロナ特別融資。それから、雇用調整助成金のコロナの特例ね、これも順次終わっていきますから、そうするとやっぱりもう、万歳するとかも出てきますよね。そうするとやっぱり、人は余ってくると思いますね。だから、どこまでも賃金が上昇するというのは一般的にね、局所的にありましても一般的にどこまでも賃金上昇するっていうのはもう今もう終わってる気がするんですね。ですから私もですね、物も賃金もピークは過ぎたんじゃないかと思うんですね。ただですね、過ぎたからといって金融引き締めが終わると思ったらそこが大間違いなんですよ。これはもう FRB の発言切り取りでよくわかりますが、全然方針変えてませんよね。どんどん締めるということで、結局彼らはですね、1年間 2% の物価上昇率を目標としていると。したがって、まあ 2% まで物価が安定的に落ちてくるのを確かめるまでは、引き締めやめないという姿勢は明確にしてますよね。言ってみれば、ちゃんと 2% まで物価が落ちてきたのが、誰にも明らかになってから緩めるというような方向ですよね。で、一時 8% を超えてた消費者物価も今アメリカは 6% 台に落ちてきましたね。でも 2% にはまだあるわけですよ。6がいけない2になるというのはちょっと考えられませんね。ですから、ものすごい引き締めは、特にこれから夏から秋にかけて、これはやっぱり起きるってことでしょうね。はい。これから夏から秋にかけては、ものすごい引き締めがやっぱり起きてくんだと思うんですよ。従いましてですね、やっぱり相場も経済も厳しいですよね。これはなかなか厳しいことだと思うんですよ。はい。で、だからこう、まあ9月ぐらいにはね、その FRB も緩和を縮小するとか言ってますがね、さあどうかな。2% まで物価下がるっていうのは、それ物の値段はそんな下がりませんもんね。要するに、日本だってまだこれから値上がりするものあるじゃないですか。食品でも何でもね、材料でも、金物でも、これから値上がりするものありますから、もう値上げの予定が組んじゃってるものは、今、ね、世界の国際価格が下がったからといって、小売の値上げを取り消すとならないですよね。そうすると、そう簡単に 2% はね、物価下がらないですよね。やっぱ締めますよね。と、やっぱりこの秋も引き続き締めていくんだと思うんですね。そう簡単に金融緩和とかまでいかないと思いますよ。こういう状況はね。いわゆる狂乱物価の状況にも入っちゃってると思いますからね。そうすると、歴史を振り返れば、金融緩和に転じた時は後の祭りという、こういうことなんですよ。もうね、平成の日本もそうでしたんで、今の中国もそうでしょ。 金融緩和に転じた時は後の祭りなのよ。要するに何て言いますかね、こうもう二度とバブルになるなと、もう二度と投機的な融資が伸びるなと、もう二度と株価がね異常な上昇するなというところを見極めてから金融緩和に転じますから、もう死んじゃってんだよね、死んじゃってるわけよ。その経済が、日本もそうでしょ。平成の初めさ、鬼兵とか言ってですね、日銀総裁が出てきてね、むちゃくちゃ締めて、そろそろまあ締めもね緩めたらいいでしょうかなと言って緩めたら、それっきりですね、生き返ることなく経済死んじゃって平成の大混乱に至ったんですよ。大体そういうことになんのよ、はっきり言って。したがってですね、アメリカも、まあ中国今そうですね、完全に。だからもうどんどん破綻が広がってるんじゃないですか。そこにコロナでロックダウンまでね、コロナ最初ロックダウンやって最後のロックダウンだったの中国ですよね。上海ね、やっと解除になりましたけども。しかしあれだってわかんないね。またロックダウンするかもしれないんだよ。まだ世界にコロナ残ってますからね。重症になる人が少ないだけで、重症になる人がやや減っただけで、PCR 検査でコロナ陽性になる人はまだいるわけですよ。そうするとあの国のことだから、また封鎖したって、これ、ねえ、おかしくないよね。で、これからじゃあ緩和緩和って言ってて、海外との行き来が増えたと。他地域との行き来が増えたと。そしたら必ずまた感染者増えますわな。そうしたらですね、また閉めますよね、あれね。間違いなくね、あの様子だとね。ですから、まあ、もうああいうの見てると、要するにもう金融緩和に転じた時は後の祭りで、まあもう終わったと見たらいいね。中央銀行もね、まさに前の総裁のバーナンキンが言ってた通りですよ。前の議長のね。ちょっとインフレをね、保持するのは遅すぎたと。間違えたと。株価にショックを与えないために、インフレ放置に対する対応を間違えたと、はっきり言ったでしょ？あの通りなん。だからもうね、全く同じ罠にはまったと思う。罠って言いますかね。自情自爆にはまったと思いますね。アメリカもね。で、そうしますとですね、まあ、これは厳しいな。特にアメリカの場合はあれでしょ？モーゲージ担保証券のね、購入を減らしていくっていう話ですから、いや、これはやばいぞと。これ、住宅市場ひっくり返るんじゃないかとみんな思ってますよね。多分ひっくり返りますよね。政府がさせたわけだから。そうすると、まあ、世界の人々の生活苦、すごいですよ。アメリカの場合だったら全部安くなっちゃうでしょ。アメリカ見てて分かりますけども、株も下がり、から債券も値下がりし、それからドルも下がるんですね。あれ、トリプル安ですよね、アメリカってね。そうすると、アメリカって相場崩れていくと、ドル安進んで、かえって物価上がる可能性も大いにありますよね。アメリカの場合はだからもう一つですね、ドル安の進展による物価高という重大な問題が残ってますよね。だからロシアみたいに自給できなきゃダメなんだな。でも自給できないじゃないですか、あの国。そのあたりがね、やっぱなんか考え方の違いだよね。例えばソ連の時代から、ソビエトっていうのは大都市の地下に巨大な地下壕を作ってね、全市民が入れるように対処してますよね。核戦争になった時にね、まあ今回のアゾフスタルもそうですけども、そこの地域の人たちが全部入れるような防空壕をちゃんと用意してたんですね。スターリンの時代からね、ソビエトは。ところがアメリカってそういうの作ったことないんですよ。例えば核戦争でも起きた時には、ごく一部の人だけが逃げられる、その防空壕は用意したんですけども、すべての市民が逃げられる防空壕って最初から用意してないんですね、あれね。ああいうところはやっぱりですね、なんて言いますか、アメリカとかね、手抜きもいいとこなんだな。やっぱり自分たちだけがいいってのは昔からそうなんだね。そうするとですね、ロシアなんかの場合は今自給してやってますよね。まあ自給することもないんですけど、まあ世界の4分の3がね、味方ですから、自給することもないんだけど、まあとにかく物価も安定してやってるんじゃないですか。ところがアメリカってですね、もう何にもないわけだよ。何にもないから、それはもう大変ですよね、アメリカ人の生活って。なんか今本当ですね、変な怪しい事件も多いしね、なんか暴力のような殺人事件も結構ありますしね。あれだからもう、まあバイデンがダメなのはその通りだけど、仮にトランプ戻ってきたとしたら、それはよほどのことやんないとね。マーシャルプランは、アメリカ人を救うマーシャルプランをちゃんとやらないと。でもそれは外国から持ってくるわけにもいかないし、っていうかあるとしたらロシアから持ってきてもらうんだろうな。 アメリカを救うとしたらロシアからいろんなもの、中国からものと、それから食料とエネルギーを持ってきてもらわないと救えないんじゃないのあれ。本当それ以外なかなか考えられないと思いますけどね。まあ従ってですね、まあヨーロッパもね、まあ物価上昇はひどいしね、しかも難民もいて、緊張高まってますし、まあ日本もそうだよね。検討士が首相をやってますから、検討するばっかりみんな怒ってますよね。税収はですね、過去最高を更新して62兆になりそうだとか言ってね。でもあんなのバブル弾けたら30兆でしょ、昔と同じようにね。上振れしてるだけじゃないですか、あんなものね。で、結局だから元の木阿弥ですよね。そんなもんバブルが弾けりゃね。バブルの末期ですよ、大体税収上がるのは。そういうことになってますから、それはやっぱりみんな怒り出しますわな。で、やっぱりアメリカのネオコンがいなくなることで全てが明らかになって一つホッとするっていうことと同時に、政治とつるんでいた様々な勢力は退場を迫られますから、それはある種の混乱を世の中巻き起こしますよね。はい。政治的にはだから、まあ日米同盟だと言えば全部終わりになって、やっぱ変わるんでしょうね。で、日本の場合だったらそれこそ明治以降の日本が終わるんじゃないですか。イギリス、アメリカについていくという時代の終わりそのものですもんね。明治朝政府の時代の終わりだと思いますよ。はい。で、朝鮮半島は統一なんじゃないですかね。台湾は独立し、まあ、独立戦争じゃなくて、中華人民共和国の共産党がいなくなっちゃうんでしょうね。共産党がもう、ウイグル問題もね、出てきちゃうし、共産党が持たなくなって、次の中国に移行するってことでしょうね。当然、だから結果的に台湾も何も地域ごとに共和国になって独立するんじゃないですか。まあ、それしかないと思いますけどね、選択肢としてね。まあ、そんなことで、政治的にはだいぶ世の中変わって、まあ、大きな戦争はだからもうこれでなくなるんでしょうけども、やっぱ最後イスラエルの問題ですね。あれどうするかですよ。世界が包囲されて、まあイスラエルは自分たちが絶対勝つと自信持ってますがね、まあ最後の最後ね、聖書も読み方ってものがあるんですね。あれね、読み方ってものがあってですね、まあ絶対勝つと安心して読んでる人が多いんですけどね、まあどうなりますかね。今日ご期待っちゃ怒られちゃうけども、まあどうなりますかね。はい。だから世界はやっぱ大きく変わりますんで、89年のベルリンの壁崩壊のようなことが今起きてるんですね。ウクライナ戦争は2月24日から始まったウクライナ特別作戦はですね、89年10月のベルリンの壁崩壊に匹敵する出来事ですよね。こっから玉突き状にいろんなことが今起きてきてるんですね。玉突き状にいろんなことが始まっておりまして、で、これからもっと進んでいくでしょうね。やっぱ先々のことをその都度確認しながら前に進むことが重要だと思いますね。そしてやはり今のことでね、もう少し言うならば、ウクライナ戦争は矛盾解消のドミノ倒しになるってことですね。まあ今まで溜まってた歪み、隠してたこと、無理難題がですね、ここでもう継続できなくなるっていうのが今回のウクライナ戦争をきっかけとしてるっていうことですね。ですからウクライナ戦争で何か新しく始まるんじゃなくて、ウクライナ戦争で溜まっていた矛盾が解消される、ウクライナ戦争で本来いてはいけない人がいたのが排除される、ウクライナ戦争で秘密が暴露される、それがドミノ倒しになっていくと。これがバレたからあそこも倒れたと、でそれが倒れたらさらにその先も倒れたと、これがドミノ倒しですよね。だからアメリカのネオコンを倒すとドミノ倒しするわけですね。金融については、もう要するにロシアとアメリカで、まあ英米と欧米ですかね、ユーロとドルと、それからルーブルと、もう2つですよね、今ね2つになったわけですよ。で、そうするとそれはもう新興国に投資した西側の連中なんかもう全部将棋倒しじゃないですか、ドミノ倒しじゃないですか、これ。新興国投資は、新興国みんなロシアの味方でしょ、ほとんど全てね、ロシアの味方だから、それはドミノ倒しですね、もうね。ルーブル経済圏に行くわけでしょ。それはドミノ倒しですよね。で、今度はだから安全保障がそうですよね。アメリカの同盟国であると、アメリカのなんかね、クソ弱い武器にですね、守られてるなんて幻想がね、剥げるわけですよ、これ。 私はそれはすごく大きい。まさにベルリンの壁崩壊を契機に、東側陣営だけじゃなくて西側陣営にもドミノ倒しが起こったことが起きると思うんですね。例えばベルリンの壁崩壊で西側にどんなドミノ倒しが起きたかっていうと、それは賃金の圧倒的下落ですよ。専門家の賃金が圧倒的に下落したんですよ。まずソ連の側から極めて優秀なそのビジネスエリートたちが、まあエリートだけじゃね、スカラーたちね、あの学者たちもですね、どんどん西側に出てきたんですよ。で西側の専門家の賃金が暴落してったんですね。で同時に西側の国々が新興国に経済進出するようになると、安い労働力がどんどん入ってきたわけですよ。結局だからそのソ連崩壊、ベルリンの壁崩壊から始まった西側への最大の影響っていうのは賃金が下がっていったってことなんですね、はい、実質賃金の低下ですよね。これが西側経済を根底的に変えて、政治も根底的に変えていったんですね。その結果として日本もアメリカに占領されていったわけですよね。ですからこれはすごい結論になるんだろうと私は思いますね。で中東においてはですね、やはりこの最後はイスラエルとサウジの問題ですね。イスラエルとサウジがどうなるかってのは本当の最後の問題で、もうアメリカは手を引くと、引いてると。で、アメリカのネオコンが排除されたら、もうイスラエルは完全にブラブラですよね。サウジもブラブラですよね。で、当然周りは全部イスラムに囲まれておりますから、これは偉いことなんじゃないですか。まあ、精神を頼りに俺たちは勝つもんだと思ってね、やってるように見えますけどもね。さあ、果たしてそうなるもんですか、どうですかね。で、ここもしかしは何らかの結論出ると思うんですね。何らかの結論が出て、結局だから和解する局面になってくると思いますよ。どっかでこれは和解する局面で、まあ言ってみれば、アメリカに追随する時代の終わりということが、まあはっきりする。そう、20世紀以降だな。20世紀以降アメリカの石油ということでね、アメリカに石油輸出するところか、まあサウジもね、大きくなっていったし、それからイスラエルもそうだね、戦後できた、国ですから、まあ、それが一つ終わるわけですね。かといってじゃあその前のね、イギリスが帝国主義的に仕切った時代に戻るかというと、イギリスも、まあ、いませんですから、まあそこはなんかいろんなやり方がこれからも考えられていくんだろうと思いますね。イスラム圏もだから、まあ、これイスラム圏だけじゃないですけども、宗教界もですね、今非常に大きな岐路に立ってますよね。宗教をどうするかってことですよね。それからあとはやっぱり残っちゃったのは中央アジアとコーカサスですね。これは私ね、結構深刻じゃないかと思うんですよ。ロシアはもう、プーチン固めたでしょ。で、中国の方も、まあ、一応、まあ、習近平ということになってて、で、オリガルヒを追放しましたね。ロシアと中国がオリガルヒを追放したということは、その真ん中にあります中央アジアとコーカサスが、どこに行くのかって話ですよ。ねえ、中央アジアとコーカサスでですね、親米派のですね、オリガルヒがね、蛮挙するなんてことは、そらできないわね。で、まあ、カザフスタンなんか、やっぱかなり微妙ですよね。カザフスタンはかなり、まあ、でかい国でね、で、資源もあるし、独自にいろいろね、外交もやって経済もやってきた国でありますけども、まあ、今回は、ウクライナ戦争はまた先になったわけですね。ウクライナ戦争起きる前に、まあ、クーデター騒ぎがあってんで、ロシアがこれ介入して沈めたでしょ。今年1月ですよね。まあ、かなり際どいところにあるわけですよ。で、まあ、カザフスタンとしては、ウクライナ支持する、ウクライナ支持っていうかですね、この、ウクライナ東部の2つの共和国が独立することは許さないということを言ってましたね。まああれはね、多民族国家ならね、やっぱそういうふうに思うところあると思いますね。多民族国家っていうのは、やっぱり EU もそうだけども、まあ独立をどっか許しちゃったらですね、それっきりね、自分の国もですね、バラバラになっちゃうってこと、起こりますからね。やっぱそれはできないというふうに思うのは、まあそうかなと思うんですね。でもそれ以上にですね、生物兵器研究所の話してますよね。最近だからロシアの方は、生物学研究所の話よくしてますよね。アルメニアもありますよね。アルメニアもさ、なんかアメリカの民主党側がさ、あそこ手突っ込んじゃったとこですね。アメリカの民主党が手突っ込んじゃって。で、隣のアゼルバイジャンとの戦争も仕向けちゃって。で、アルメニアとか、白ロシア、ベラルーシは昔からロシアのね、一番のお友達ですからね。一番の、まあ、提携国ですから、 そこはアメリカ手突っ込んじゃったわけかな。アゼルも言ったけど、アルメニア手突っ込んじゃって、しかしこれが今排除されてきてるんでしょ。でも生物研究所はあるんだよね、あそこね。あとキルギスタンとかタジキスタンにあるらしいんだね。そうすると、アルメニア、キルギスタン、タジキスタン、カザフスタンっていうのは、アメリカのそのネオコンの基地があるわけですよ。このまま無事では済まないね。で、ロシア側の発表を見てると、話をしてるって言ってますよね。だからいきなり戦争でさえミサイル撃ち込んで吹っ飛ばすんじゃなくて、話をしてると。まあだから、おとなしく降伏しろってことだよな。おとなしく出ていけと、降伏しろということだと思うんですね、あれ。おとなしく降伏すればよし、もししなければという話になると、例えばあそこのジョージアだって昔からイスラエルが手突っ込んでるとこでしょ？ウクライナもそうでしょ？だから怪しいわけですよ、あのあたりね。やっぱそうするとイスラエルの姿が見えてくるし、これ全部要するに追い出さなきゃいけないわけですよ。と、ここはやっぱりもうロシアのね、テリトリーですから、かなり厳しいことになるんじゃないかなって感じがします。で、要するに欧米にしてみればね、ユーラシア大陸の真ん中の資源国、国境に面してない国を取ると、地政学的に世界をね、握れるし、しかも資源もあるということであそこを出てってんだけども、まあ、これがね、吹っ飛んじゃうと、まあアメリカは要するに帰るってことだよね、要するにね。手打ちをして世界2極で行くってことは、ここはもうアメリカ手を引くってことじゃないですか。まあそういうふうに行くんだろうけども、まあそのプロセスがどうなるか、まだわかんないですよね。それからやっぱり大陸欧州と米英の関係は今回決定的に混乱になってきたと思いますね。まず要するに米英は断固ウクライナ支持ですね。しかし大陸の方はウクライナ支持とロシア支持で割れてるわけですよ。元からそうですよね。本音を言うならば大陸の方はロシアと組んでるわけですね。組んでて。だエネルギーも食料もそうだけども、まあやっぱりいろんな圧力ありますから、まあ国によってはね、絶対ロシア嫌いって国もそれはたくさんありますよね。当然だと思いますよ。しかし、まあ今回のウクライナ戦争はですね、そういう亀裂をですね、まあ違いをですね、表面的に浮き出させてしまって、亀裂まで持ってってしまったんだと思うんですね。はい。だから NATO も EU もそうですよね。NATO も EU も結局その亀裂が表面化したんだね。本格的に。こうなると一つには戻らないですよね。まあやっぱりその、あれなんだな、89年のベルリン崩壊からね、30年余りにわたって一つの欧州でやってみて、やっぱこの時代が終わると、この一つの欧州っていうのは、まあ所詮金儲けだよな。金儲けで皆さん成功しましょうっていうことが、この大欧州ができた唯一の理由ですよね。安全保障も金儲けの要するに手段だからさ、結局はね。なんで、西から東まで、で昔はロシアまで NATO に入れようって話があったぐらいですからね。やっぱり結局こうやって、大きな欧州、それこそウラル山脈から西がヨーロッパと言いますから、ウラルから西が一つになった理由は、まあ当時のアメリカのグローバリストのやり方で金儲けができる、そのチャンスがあったからだよね。でもそれないんだから、話それ以前に戻りますよね。そうすると昔からあそこは単に西東じゃなくて、小さな民族問題がたくさんあるわけですよ。私は EU 内部は収拾不能の混乱だと思いますね。結局第二次世界大戦の反省でね、一次二次の反省で EU ができているわけですね。一次二次大戦も結局ヨーロッパ内部の民族紛争が本当の引き金でしょう。ヨーロッパ内部の民族紛争がこじれにこじれて二回の戦争になっていくわけですよね。昔からだからそうで、で、ソ連崩壊した後のね、ソ連崩壊後の旧ユーゴスラビアの解体に伴うね、バルカン半島のとんでもない内戦も全部同じですよね、あれね。結局なんか内部対立があるところに誰かがつけ込むわけですよ。内部対立を戦争にね、こう、昇華させる悪党が後ろに取り付くわけですよ。で、それに踊るね、変な奴らが売国とか出てくるわけよ。で、戦争になってたわけでしょ。でももうそういう、なんて言いますかね、外から取り付く勢力はいないと、いうことになると、まあ、もしね、みんなが賢明であれば、まあ違いは違いとしてね、受け入れながら、まあ平和共存するってことができるんだけども、 まあ歴史的な展開を見た時にあんまりそういう時代って長くないんだよね。不景気になればなるほどそういうこと難しいんですよ、ヨーロッパね。難民なんかがさ、押し寄せてるわけですよ。今ウクライナから出てきてる難民が、国外に出てきた難民が680万人でしょ。そのうち150万人がロシアに行ってて、で、あとはヨーロッパ来てるわけですよ。そんなのがたくさんいる中でですね、そら EU の中の各民族の平和共存なんていうのは、ちょっと今まで前例がないんじゃないですか、そういうのは。本当だから、EU って言いますか、ヨーロッパって言いますか、EU はもうとにかく形ばかりになっちゃうだと思うんですね。しかし形ばかりになっちゃったって、ないと困るっちゃ困るんでね。例えばほら、農協と同じですよ。もう農協なんかさ、ちっとも役に立たないと言ったって、農協ないと困るっていう部分も結構あるわけね。ええ。農協ないと困る人たちも農家を中心にいるわけで、まあ EU もそうなんですね、あれね。もうここまで来るとないと困るっていう世界があるわけですよ。いろんな基準の統一とかやってますからね。まあだからあるんだろうけども、要するにこの、みんなの合意が取れれば EU としてこういう、EU として行動できるけども、まあ、合意の取れないことは EU として何にもできない。だから緩やかな、こう、連携にとどまるということですね。NATO なんか終わっちゃうかもね、これね。NATO の基地外将軍たちがですね、この裁判で裁かれるわけでしょ？アメリカ側につか、ロシア側に捕まっちゃった基地外将軍たちが裁かれるとですね、NATO 終わっちゃうかもしれませんよね。まあ、アメリカはしかし、まあ、自分の国に帰るわけでしょ？大変でも帰って。で、その後、まあ EU がですね、どうなるかですね、全然わかんないですね。だから中国は、やっぱりその、ウイグルの問題ですね。ウイグルから始まってチベットもそう。それから内モンゴルもそうですね。やっぱりこの少数民族虐待の問題っていうのは、もうこれはやっぱり取り消し不可能な問題ですよね。ウイグルなんかまだやってるわけだから。イギリスが、イギリスがっていうか、誰がやったか知りませんけども、その、あれね、ウイグルの、その秘密文書をばらしましたよね。あれだって、中国内部から出てきた可能性ありますよね。一番元は。どっからなんか NPO の人が最初見つけたって言ったんですね。研究者の人がですね。ああ、これは中国共産党によるウクライナ人弾圧、強制収容所、建設と運営の具体的なその資料だってことで、なんか NPO の研究の人みたいな人が最初出してきましたよね。だからこれは中国側が暴露した可能性だってありますよね。で、そうするとウクライナ人虐待っていうものがはっきり見えてきたと。私はだからネオコンがひっくり返るとですね、まあ言っても中国共産党ってネオコンみたいなことやってるわけでしょ、あれ。私は非常に大きな衝撃が走ると思うんですね。中国共産党のその悪いことばっかりやってた連中ね。そうするとあの国も、やっぱ分けなきゃいけませんよね。悪党とそうでない連中ね。虐待やった連中とそうでない連中に分けないと。まあ、共産党の中核が約1000万人ぐらいで、全体だと1億人いるんでしょうね。で、この人たちの責任がまず問われますよね。はい。で、それは、まあ、今回のウクライナみたいに外国がね、支援して裁く。外国が支援してその国の人が裁くっていうのが一番現実的なやり方だよね。すなわちウクライナの刑事事件っていうのは、ロシアが支援してウクライナに住んでいるロシア系住民が、裁くっていうことですからね、これね。やっぱそうなんじゃないのかな。やっぱウクライナ、チベットも、それからウイグルも、それは大変だよね。で、これちゃんと決着つけないと、そら、ウイグルね、イスラム教徒ですから、西とつながってますもんね。そら、北京だって、大変だと思うよ、これね。まあ、これも中国共産党も、まあ、どんな形になりますかね。それからアメリカは、とにかくトランプが勢いを増してますよね。予備選挙なんかでもね、優勢ですよね。もちろん 100% トランプになるわけじゃないです、なってるわけじゃないですけども、まあ、優勢ですね。結局、まあ、アメリカっていう国はですね、もう、多くの国民が、まあ、知ってか知らずか、もう、衰退しちゃってんだよね、もうね。軍事的にも政治的にも経済的にも衰退しちゃっていて、結局だからアメリカ立て直そうって言った時に、 そのトランプがよく言うな、強いアメリカンいきなりなんてことはもう全然ないわけですね。その強さの定義変えなきゃダメなんでね。やっぱり、昔のあれですよ、マヤとかね、インカとかみたいに、自分たちの世界を作んないとダメだよね。ヨーロッパとかアジアとですね、丁々発止やってると、やっぱアメリカ産業力でも政治力でもやっぱ弱いです、明らかにね。政治はあるし悪知恵だから、はい、イギリスだヨーロッパにかなわないじゃないですか、アメリカもね。それは独立戦争を見たってそうだよね。イギリスだとかフランスがね、手こ入れしちゃってたわけだから。だから経済だとやっぱアジアにかなわないですよね。だから本当になんか、アメリカファーストやるなら、政治はヨーロッパから独立し、経済はアジアから独立しないとできませんですよね。で、本当に、まあ鎖国に、鎖国とか取れちゃう、完全に取れちゃうとこまでいかないんだろうけども、まあやっぱり、こっからは、距離を置いてですね、独自に進化を遂げると。マヤ、アステカ、インカ文明みたいにね、独自の進化を遂げるようにしていかないと、なかなかアメリカ復活は見えてこないんじゃないですかね。まあ、アメリカはね、やっぱりロシアみたいに、ダーンとトップがですね、弾圧して、それで全部一気にね、こう、悪党たちを粛清するっていうのは、やっぱ国とはちょっとやっぱ違うんでしょうね。それでも、さっきから言ってるように、そろそろアメリカのネオコン全部追い出さないとですね、いよいよ危ない時になりましたから、まあ、これはやると思うんで、まあ、この夏ね、ドンバスで、ウクライナのドンバスでね、ネオナチたちの裁判が始まるようでありますから、まあ、それと歩調を合わせながらね、進んでいくのかな、あるいはその前に何か起きるのかな、というふうに見ております。そうすると、やっぱり、最後は大日本帝国の後始末ですね。もう前から言ってるように、朝鮮半島は統一するんだと思いますね。北主導じゃないです。北主導で統一して、南はなんかね、あんまりなんかないもんね。とりあえず経済が回ってるだけで、しかもその経済ももうダメでしょ。だって世界中ダメなんだもん、これは経済ね。今の経済じゃどうにもならないし、こうやっぱり、朝鮮半島はやっぱり精神的なものが一番大事ですよね。決して背金主義で動いてるわけでもないと思うんですね、あそこね。韓国もね、決してそういうことで動いてるわけでもなくて、まあお金はね、どの国でもなんかいろいろ悪さしますがね、やっぱり中国とはちょっと違うと思いますよね。そうすると、まあ大日本帝国ですから、まあ北方領土のこともそうですね。結局最後どうするか、樺太もそうでしょ。それから満州ですね。朝鮮半島、台湾、あと南方、中国とアジアとの関係、東南アジアとの関係ね。これ全部もう一回ちゃんと決着つけなきゃダメだね。平成になってからまあ特にアメリカのネオコン乗っ取られてね、カマセイヌやつってやってたわけ、日本もね。アジアにね、攻め込むみたいなこと言ってたんだけど、まあ、ネオコンが、アメリカのネオコンが追い出されればですね、まあそれも、まあ、尻切れトンボで終わりますんで、まあ、付けは大きいよね。似たい放題行ってきましたから、その付けは結構大きくて、だからやっぱり、ね、みんないなくならないと、誰も信用しないと思いますよ。でも本当今回のウクライナ戦争っていうのは、ヨーロッパもそうだけど、まあ、日本にとってもね、いやもう正体が暴き出されちゃった感じだね。こんなに悪い奴がいるのか、ということがさ、暴き出されちゃってさ、こんな奴らが裏で、仕切っていたのかと、バレちゃったわけだな。まあ、すべては明らかにするということで言えばそれでいいんですけども、まあ、その付けは大きいんじゃないですか。さあ、じゃあこれからどうするかなんですけども、賢明な人たちは何をしているのかというお話をちょっとしようと思うんですね。実は、まあ今日のお話なんかもね、壊れていく方の話してるわけね。壊れていく方の話ってのは言ってみればですね、タイミングを見るすごく重要な指標なんですよ。そろそろご飯が炊ける頃かなとか、そろそろお風呂が沸く頃かなと。ね、このタイミングを見ながら、なんか、いろんな仕事やってるわけでしょ？ご飯が炊け終わったらご飯を食べればいい。風呂が沸き終わったら風呂が入ればいい。だからそういうタイミングを見ながら、なんかみんな仕事、ね、家事なり、仕事なり、遊びなりしてるわけですよ。だからこの壊れていく方っていうのは言ってみればタイミングを見る重要な指標なんですよ。もう壊れていくものが意外だなんて言ってるようじゃね、どうにもなりませんから。もうそれは2週遅れ、3週遅れで、もう壊れていくものは壊れていくわけですよ。で、どんなタイミングでっていうところがね、まあその段取りの問題なんですよ。今どこに一番注力していいのか。ね、その段取りの問題で、 まあ風呂がそろそろ沸きそうかとか、ご飯がそろそろ炊けそうかっていうそのタイミングの話になってきますね。で、懸命な人たちってのはそういう意味でこの時刻見てるんですよ。決してですね、金かけてるわけでもないしね、こういう問題で、あるいはなんかどうやって逃げようかとか今頃言ってる、ないですよ。もうとっくの昔なとここんな世界から逃げちゃってますよね。タイミング見てるんですね。そうするとですね、未来づくりなんですかね、やっぱ見てると面白いと思うのは、いろんな意味でこのリーダーシップの原理原則がそのままっていうケースが多いですね。やはりこの横につながれる人がまず横につながるんだと。で、しかし自分たちの中身を大事にしなきゃいけませんから、自立しなきゃいかんのやと。だから自立っていうのはですね、まあ、言ってみれば自分なりのやり方、自分なりの強みでまず自分を成り立たせるっていう世界ですね。その上で横につながるというこの二つがいるんですよ。まあ、縦と横みたいなことですね。これはなんかすごくしっかりしてますね。だからこういろんな、まあ NSP もそうですけども、いろんな方とお目にかかるじゃないですか。いろんな活動されてる方いらっしゃいますよね。そういう方たちが、まあ、いろんな集会にも出てこられるし、イベントも出てこられましてね、もちろん私も話しますが、お互いに参加者同士で交流してますよね。そう、みんな今例外なくですね、それぞれ自分の足元をしっかりやってるんですね。もちろんこれで完成形だっていう人たちはね、本人の問題だから、本人がどういう意識を持ってるかだから、完成形だと思ってるかどうかはともかくですね、まあ、私から見てると、あ、しっかりやってるなっていう方がほとんどですよね。昔はですね、20年ぐらい前までは、この不安だけって言うと多かったですね。不安だけで、不安だからなんかね、付き合うと。不安だからいろいろ言ってみるんだけども、不安なままだけで自分の足元は固まってないと、いろんなお付き合いしても、なんかあまりまとまらないんだね。足元何もなきゃ何もできないかって、そうではないんだね。まあ不安だけで言ったって、いろいろ何かね、やるチャンスはあるんだけども、やっぱりですね、自分で自立してないとね、どうしてもやっぱり縁遠くなっちゃうもんですよね。はい。縁遠くなっちゃうんですよ。なかなかですね、この迫力についていけないんですね。横のネットワークってすごい迫力ですから、それなかなかついていけないんですよ、自立してないと。こう、いやもうそんなこと言う前に自分のこと考えなくちゃみたいな話になっちゃって、ついていけないことが多いんですね。で、昔はそういうのがほとんどだった。そういう人が20年ぐらい前は。今、違う。自立した人が多い。たくさんいる。しかもそれもね、新しい時代に合わせて自立した人が本当に増えてるのね。昔の延長線じゃないんですよ。一時の成功の哲学、成功のノウハウでやってんじゃなくて、持続的な成長で大体成功してる人たちが本当に増えましたね。だから、自立と横のネットワークはかなり進んでると思いますね。で、今とにかくですね、面白いのはですね、時空を超えた世界との交流を日常生活と仕事に本格的に実用化している人たちのことなんですね。例えばね、皆さんも面白い水っているの知ってます？この水を入れるとですね、何がうまくなりますとか、美味しくなりますとかいう水があるの、ご存知ですかね。たくさんあるんですよ。コーヒーに入れるとコーヒーの味が変わりますとかね。なんかの味が変わりますって。実際やってみるといいと思います。変わるんです。変わった時に、はっきり言って、食べて美味しくなるものと、あまり美味しくなくなるものがあります。美味しくなくなるものっていうのは、人工的な味付けをしてたんじゃないかなと、最近思うんですね。人工的なって言いますか、不自然な味付けにしてるものっていうのは、なんかそういう還元水みたいなの入れるとですね、人工的なものは取れるんですね。と元の味に戻るんですよ。そうすると、あ、なんか随分あっさりしちゃってるなとかね、あれなんかこんな、感じだったかな、迫力ないかなっていう意外感が出るものが多いんですよ。反対に、その、例えばね、お酒なんかそうですね、本当のなんか大吟醸のお酒とか、純米酒ですね、純米酒なんかそうなんですけども、ますます美味しくなんだね、あれね。それから焼酎なんかもですね、信じられないぐらい美味しくなることありますよね。だからその、いろんな還元水とか入れるとですね、その、もともと持ってる、なんかその力がどんどん出てくるんですね。そうすると、まあ、言ってみれば、本物と偽物がね、すぐ分かっちゃうんだよね。で、結局だから、その、 偽物っていうか人工的に味を変えるとか何変えるっていうものは、結局やっぱそれは無駄なことなんですよね。余計な薬ね、飲むだけのことで。だからやっぱり、本来の美味しさとかいうものは全然違うんですね。で、やっぱそういうのをですね、すぐに分からせてくれるのが、ああいういろんな不思議なお水、還元水みたいなもんですよね。さっき冒頭申しましたけど、私のと小顔になったんだよ、これね。体重はあまり変わってないと思うんですね。10キロ痩せた後はあまり体重変わってないんですけども、本当こうやってんとですね、本当に小顔なんだね。信じられないですよね。あとまあ、お腹をですね、こう、ぐるぐるぐるぐるやってんとですね、胃腸の調子が非常によろしいんですよ。信じられないですよ。本当に調子良くなってね。あとね、いくつもあるんですね。いくつもあるんですよ。私、いろんな方にいろんなことをですね、教えてやってますから、いくつもあるんですよ。まあ、電気を使うものね、重力を使うものですね、いくつもあるんですよ。みんなやっぱりですね、その、明らかに効果があるんですよ。はい。それ体感しますから。で、最初のうちはね、気のせいかと思うかもしれませんけども、やってればやってるほどよくわかるようになります。言ってみれば、自分のセンサーが敏感になればなるほどその違いがわかるんですね。農業だったら、自然農法がそうですよね。よく自然農法のことを放置農業だと思ってる方いって、自然農法っていうのはほっとけばいいんでしょうっていう方いらっしゃいますが、時々ね、全然違います。自然農法と放置農法は全然違います。放置じゃありません。はい。自然農法は自然農法の独特のやり方があります。でもあれもですね、本当になんかですね、肥料も農薬も入れないのに、なんでこんな美味しい食べ物がたくさん取れるのかってぐらい不思議なんですね。はい。でもそれっていうのは、結局ね、時空を超えた世界との交流が日常的になってるってことですね。はい。還元水なんかもそうだけども、別に化学薬品入れてるわけじゃなくて、ある種の水を入れてるわけですね。だから成分としてはただの水ですよ。化学的ね。化学元素で言ったらただの水で。でもやっぱりそれ何か変わるっていうことは、その変えるエネルギーがどっかから来てるわけですよ。水という分子だったら水の中にないじゃないですか、そういうエネルギーはね。これ外から入ってきてるわけですよ。それから自然農法だってね、の肥料も、それから、あれですよ、農薬も使わないんですから、それでもね、病気が出ないとか、あるいはよく育つっていうのは、その分のエネルギーどっかから来てるわけですよ。要するに今までは、当然そういうエネルギーも来てたんだけども、今までのやり方はね、来てたんだけども、それを十分に活用することなく、言ってみれば人工的に、なんか作物を作ったり人工的に味を変えたりということを熱心にやってたわけですね。時空の範囲内で4次元の世界の中で実現できるさまざまな、まあ化学的やり方、それから物理的やり方によって、生物学的やり方によって、まあ言ってみれば植物だとかなんかの生育をまあ加速させていたわけですね。あるいは味を変えるとこってやってたわけね。ところが、それってやればやるほどですね、副作用がやっぱ出てきますよね。で、還元水みたいに入れるとすぐバレちゃうんで。で、今はですから、そういうのを使うことなく、本来持っている天地のエネルギーっていうんですかね。本来大自然にある天地のエネルギー、すなわち4次元の世界を超えたエネルギーを上手に取り入れて、健康を維持するとか、あるいはその美味しい食べ物をたくさんいただくとか、そういう技術が、ほぼ日本は確立してきたんじゃないですか。私もこの世界は、まあ、船井幸夫さんの時よく見てましたけど、30年はやってますよね。日本でも。30年間ぐらい、こういうのをいろんなことで研究してきたちがあちこち出てきていて、ほぼ今確立してきたんじゃないですか、これ。だから、もうこの世界知ってる人ってですね、あんまり怖がんないですね、今言わないことね。肥料が足んないって言ったって別に、肥料が足んない、農薬足んないって言ったって別に、肥料農薬使わない人には全然関係ないでしょ、はっきり言ってね。それから、コロナ医療保険どうだかんないったって別に病気にならないようにね、自分で手入れできてる人は全然関係ないですよね。なんか本当にですね、今、こういう新しいエネルギーの実用化はですね、急速に進展してると思います。ずっと30年間見てますから、私はこの急速な進化ってのはすごいなと思って見てるんですね。そしてやはりですね、しかし、決して急がない、無理に広げないってところがあるんですよ。結局金儲けだとか、その、言ってますかね、自分が有名になりたいだとか、大きくしたいだという目的でこういうエネルギーを使ってるわけじゃないんですよね。自分で 普通に使ってて、縁があれば広げるっていうことなんで、決して急がない、無理に広げないってことをやってるんですよ。急いだり無理に広げると、どうしても変なものになっちゃうんですね。だからやっぱりこの先はですね、一人一人の自覚がないと何事も始まらないってことですよ。一人一人が自覚して意識変えてもらわないと全くなんか始まらない。待ってても何も起きない。待ってるだけでは何も始まらない。本当にそういう時代になったと思いますね。はい。まあ、ということでですね、非常に興味深い世の中でありますが、まあ足元はなかなか大変なんで、皆さんもそれぞれですね、お元気にご活躍していただければというふうに思っております。というところで、今日の、22年6月度の時局並びに日本再生戦略勉強会を終わりにさせていただきます。どうぞ皆さん、引き続きお元気にお過ごしください。ありがとうございました。